建築系ラジオ、
建築系ラジオです。アークソフィアのレクチャー編を、また改めて再開するということで、今日はですね、アークソフィア、レクチャー編で、身体というテーマで、やりたいと思っています。で、まあ、身体というテーマで何回かやろうと思っていて、今日はその第1回目というようなことで、進めていきたいと思います。で、今日はアークソフィアに出演してもらうのは、実践女子大学の、佐藤さんなんですけども、佐藤さんの方から、まあ、簡単に自己紹介をしてもらえますか。
はい、実践女子大学の4年生の佐藤真中と申します。
はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
お願いします。
ですね、まあ、今日身体の第1回目ということで、メタファーとしての身体っていう風なテーマでちょっと進めようかなと思ってるんですけども、まあ、ちょっとメタファーっていう風な言い方をすると少し難しくなるんですけども、まあ、これ直訳すると隠喩って意味なんですけども、まあ、一言で言うと比喩としての身体、例えとしての身体っていう風な感じになるのかなっていうふうに思うんですね。で、例えばその佐藤さんから、まあ、見てですね、身体とか体とか、まあ、アークソフィアのコーナーっていうのはその建築と哲学っていうテーマで大きくやってるんですけど、うん、身体とか体とかっていうふうなことで言われた場合に、
はい、
まず最初にどういうふうなイメージを持ちますか。
そうですね、イメージ、
まあ、イメージでも感想でも何でもいいんだけどね。例えばね、はい、自分がその設計の課題やったりとか、
はい、
あるいはその、まあ、建築について多少なりともこうデザインで考える場合には、うん、やっぱり人間の体っていうふうなことを、
うん、
どっちにしろその考えざるを得ないじゃないですか。
はい、
例えばその人間工学っていうようなものがあるけども、うん、階段の寸法であるとか、うん、天井高とかね、
はい、
部屋の広さとか、いろんなものがあると思うんですよ。その段差があったりとか、
はい、
手すりがあったりっていうことだってそうだし、
はい、
その大人と子供では体の大きさも違うから、
うん、
例えばその佐藤さんの卒業設計とかではありましたけども、子どもの施設を作るとなると、
はい、
その大人の施設とはその寸法単位が違ってきたりとかっていうようなこともあるじゃないですか。
はい、
まあ、そういうのも含めてでも何でもいいんですけど、
はい、
佐藤さんから見るとどうでしょうかね。
そうですね、なんか不思議な感じというか、身体って例えば自分の身体だったら、自分のものなんですけど、でも実はその思い通りにならないというか、なんて言えばよくわかんないんですけど、分離してるわけじゃないんですけど、なんかたまにすごい不思議な感覚になる時があります。身体ってなんだろうみたいな。
なんかまあ今のね、佐藤さんの言ってることっていうのはみんなすごくよくわかるところがあると思うんだよね。つまり思い通りにならないって確かにその通りで、自分の体であるにもかかわらず自分でその従前にコントロールできないっていうか、だから例えばね、そのデカルトっていう人がすごく有名なその一つの論説で、心身二元論っていうものを提案して、つまりその精神と身体、
はい、
そのスピリットとボディっていうものを、まあ、分けて、まあ、厳密に言うと完全に切り分けたわけではないんですけども、その人間の精神っていうものと身体っていうものはまあ別々のそのカテゴリーにあるものだと、で、まあ、一言で言うとその物理的な条件に拘束された身体っていうものと、まあ、それとは別に、まあ、ある種その自由にその縦横無尽にその活動したり思考したりするその精神っていうものを、まあ、分けるっていうふうなことは、まあ、確かに古来あったわけですよね。だからその人間っていうのはその体っていうものをそのある部分においてはその自由に動かせると同時に思い通りにならないっていうところはやっぱり誰しもあると思うんですよね。だからなんかこう自分のボディコントロールみたいなのも、例えばそのダイエットするとかも含めてすごくそういうことってやっぱり常にこうテーマになるし、あとはそのやっぱり病ですよね、病気で、まあ自分の体であるにもかかわらず自分でどうしようもないっていうようなことって確かにすごくあると思うんだよね。なんかちょうどね、少し前に六本木ヒルズの森ミュージアムで、森美術館でその医学と芸術展みたいな展覧会をやったの知ってます？
見に行
ってない。なんかね、古今東西 の, その人間の体とか その身体っていうものを芸術家がどうやって捉えてきたかっていうようなことを、うん、あのいろいろと展示していて、あの例えば医療技術から始まって、その宗教的なそのモチーフに至るまでいろいろ出してたんですけどね、やっぱりその体とか身体っていうのはあの一番身近でありながら一番遠いっていうような感覚ってあると思うんですよ。自分にとってはまあある意味当たり前の存在だし、極端なこと言うと全く意識しないこともある一方で、あの一番よくわからないっていうか一番謎っていうか、その自分が例えばその病気になった時ってやっぱりそういう感じってすごいあると思うんですよね。
はい。
だからまあそういう意味ではすごくなんていうのかな、誰にとっても極めて本質的なその対象であると同時に、特にその建築とかデザインにとってはあの避けて通れないものだと思うんですよね。なぜかというとその建築っていうのは彫刻ではなくって、人間が使ったり住み込んだりあのまあするような対象なので、そこには空間があって、その空間にそのまあ人が介在するっていうことがほぼまあ絶対条件といっても過言ではないので、そういう側面ってすごくあると思うんですよね。それでね、あのこの身体と建築っていうテーマは本当に縦横無尽にいろんな語り方ができるので、僕もちょっといろいろと復習してみると、あの実はそんな簡単に15分20分30分程度で語れないっていうことをまあ改めてちょっと痛感しているので、最初は少しその内容を限定してあの見てみようかなと思うんですね。
はい。
それでまずそのメタファーとしての身体っていうふうに言ったのは、その実はそのヴィトル・ユースっていうそのまあ建築家というか建築理論家がいて、この人はあの紀元前の70年から80年からその25年ぐらいまで、その紀元前1世紀に活躍したまあ建築家で、有名なその建築論の建築十章っていう本を出していて、これはまああのほぼ世界最初の理論的な建築だっていうふうに言われてるんですね。あのまあすごく昔のことなのでよく分かってない部分もあるんですけども、まあ、これが大体紀元前の30年から23年頃に書かれたんじゃないかなっていうふうに言われていて、まあほぼ紀元前後ですよね、だからまあ歴史的に見るとちょうど2000年ぐらい前で、その中にあのこれ有名なところなんですけども、第3章のところでですね、人間とそれから幾何学あるいは建築との関係を書いてある章っていうのがあるんですね。でこれは結構いろんな人があの引用してます。引用して例えばその1487年頃、まあ、1490年ぐらいですねに、芸術家のレオナルド・ダ・ヴィンチがあの実はこの記述に基づいてあのヴィトルビウス的身体あるいはヴィトルビウス的、人物比例像みたいなものを、イラストで描いてるんですね。ドローイングで描いてると、それはものすごくいろんなところであの引用されているんですね。ということで、まず今ここにその僕と佐藤さんの前にこの資料があってですね、このヴィトル・ユースの建築論っていうものをその、 あの該当箇所をちょっとコピーしてきたんですけども、
はい、
ここのところをですねちょっと佐藤さんに読んでもらっていいですか。
はい。
じゃあその、第3章の第1章の1のところからちょっと読んでみてください。
はい、はい、1、神殿の構成はシムメトリアから定まる。この理法を建築家は十分注意深く身につけなければならぬ。これはギリシア語でアナロギアと言われる比例から得られる。比例とはあらゆる建物において主体及び全体が一定部分の度に従うことで、これからシムメトリアの理法が生まれる。実にシムメトリアまたは比例を除外してはすなわち容姿の立派な人間に似るように各主体が正確に割り付けられているのでなければいかなる神殿も構成の手段を用えない。
はい、いいよ。
はい、うん、実に自然は人間の身体を次のように構成した。
頭部顔面だね。
はい、頭部顔面は顎から額の上毛髪の生え際まで10分の1、同じく手のひらも手首から中指の先端まで同量。頭は顎から一番上の頂まで8分の1、首の付け根を含む胸の一番上から
頭髪ね、
頭髪の生え際まで1/6、胸の中央から一番上の頭頂まで1/4、顔そのものの高さ1/3か1が顎の下から鼻孔の下までとなり、鼻も鼻孔の下から両眉の中央の限界線まで同量。この限界線から頭髪の生え際まで額も同じく1/3、足は実に背丈の1/6、腕は1/4、胸も同じく1/4、その他の額もまた自分の計測比を持ち、昔の有名な画家や彫刻家たちはそれを用いて大きな限りない賞賛を博したのである、うん、3. これと同様に神殿の主体は個々の部分を総計した全体の大きさに最も
具合よく、
計測的に照合しなければならぬ。人体の中心は自然にへそである。なぜならもし人が手と足を広げて仰向けに寝かされ、コンパスの先端がそのへそに置かれるならば、円周線を描くことによって両方の手と足の指がその線に接するから。さらに人体に円の図形が作られると同様に、四角い図形もそれに見出されるであろう。すなわちもし足の底から頭の頂まで測り、はい、その計測が広げた両手に移されたならば、定規を当てて正方形になっている平面と同様に同じ幅と高さがそこに見出されるであろう。
はい、いいです。ちょっとね、続きのところ少しだけ僕は読んでみますね、
はい。
4. それゆえこのように自然が人間の身体を死体がその総計である全体の姿に比例的に称するよう構成したとすれば、昔の人たちは、建物を作り上げるにあたって一つ一つの死体が、全死の外観に対して数学的正確さを保つよう十分な根拠を持って定めたのだと思われる。それで彼らはあらゆる建物の実情を行き渡すと同時に、特にその出来栄えの称賛も非難も永久に続くのが常である、神々の伝道にこの実情を行き渡らせたのであると。さらに彼らは全ての建物に不可欠と考えられる計測のもとを、指、手のひら、足、腕のような人体の主体から集め、それをギリシャ人が、テレイオンという完全数に配分した。そして昔の人は10と呼ばれる数を完全数と定めた。なぜならこれ両手の指の数から見出されるから。しかし10が両方の手のひらにおいて、指関節から自然によって作られたものであるにしても、10はギリシャ人の間で、モナデスと言われている単数から作られているとの理由でこの数が完全なのだというのがプラトンの説であった。しかしこの単数なるものが11あるいは12になると同時にそれは余分になったのだから、次の10の数になるまで完全ではありえない。単数は実にこの数の粒子であると。ということで一応ここまでで止めておきますね。でこの佐藤さんにね、はい、ちょっと読んでもらったこの3番のところで、四角い図形とか円とかその正方形とかっていうふうなことがあったと思うんですけども、
はい、
実はこれがウィトルフ的身体っていうふうに言われているもので、うん、資料で見るところのこのウィトルフ的人物像、
はい、
今日は実はいくつか他に補足資料を持ってきていて、一つは形のデータファイルっていう小国社から出ている本の中に規範としての人体っていうページがあって、これ 6ページなんですけども、その中にリトルユース的人物像っていうものを書いてあるんですね。でこれ見ると人間の体が円と正方形に内接してるんですよね、うん、円と正方形に内接してる。で、それによって人間の体とそれから幾何学っていうものがある種非常にこうミクロコスモスを構成して非常に美しいその幾何学的関係を持っているっていうようなことを示そうとしてるんですね。でその延長でこのリトルユースの記述を見ると分かると思うんですけども、人間の体っていうものがいろんな比例関係を持っていると。例えば頭髪の生え際からうんぬんとか頭の顎から頂きまで何分の1とかっていうのがさっきあったんですけど、
はい、
そういった関係で例えば全体とそれから部分との関係っていうものが、うん、寸法的にその非常にきれいな比例関係を持っているっていうようなことをこう言っているわけですね、うん、
はい。
で まあ、これは本当を言うとね、その人間の体っていうのは当然のことながら個人差がありますから、
はい、
絶対にこうだっていうなかなか厳密に言い切れないんですけども、うん、人間の体っていうものが一番その初期の段階においてその寸法の比例体系としてあるいは比例関係として極めて大きな参照源になっていたっていうふうなことはここでまあ分かるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、先ほどもちょっと話したようにそのレオナルド・ダ・ヴィンチが、1487年頃にこのヴィトルユースの人体像っていうものを図式化したんですけども、実はヴィトルユースはこの中で例えばその西洋建築史でよく出てくるような円柱、円の柱、
はい、
柱っていうものを実はその人間になぞらえてるんですね、
うん、
でよく言われるのが、まあ、これはオーダーっていうんですけども、ドリス式、ヨーネン式、コリント式、まあ、あるいはこれにまあそのトスカナ式とかコンポジット式というのがあるんですけども、
はい、
通常一番代表的な3つの柱の形式っていうのはこの3つなんですね、
はい、
でドリス式っていうものが青年の男性、うん、それからヨーネア式っていうのが青年の女性、うん、それからコリント式は若い女性っていうような形で人間に例えてるんですよね、
はい、
であるいはもっと言うとね、ここの資料にもこう出てるんですけども、うん、カリアティットっていうのがあって、これ何かっていうと、まあ、一種のこれアレゴリー、まあ、偶意なんですけども、人間の女性の人柱なんですね、
はい、
つまり人間が建物全体をこうやってこう支えてるっていうかね、
はい、
まあ、これはアクロポリスのアテネのアクロポリスの有名なエレクティオンっていう建物なんですけども、神殿なんですが、そこでは実はこういった形で人間の人柱が使われていて、
はい、
つまりその、太古の時代からその建築っていうものと人間あるいはその人体寸法っていうものが極めて密接な関係を持っていったっていうようなことが、まあ、ここから読み取れるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあこれはね次の回でも話をしようと思うんですけど、幾何学っていうのは通常ジオメトリーなんですよね。英語で言うとジオメトリーで、これ何かっていうとまあ分割して語源的に言うとジオとメトリーに分かれて、まあ、ジオっていうのはその大地とかその地球とかっていう意味で、でメトリーっていうのはそのメトリックにつながる言葉なので測るっていうことなんですね、
はい、
そうすると語源的に言うと大地を測る、地球を測る、あるいは計測するっていうことで、要するにその本来は測量の技術から始まったんですね、
うん、
何かを測量するっていうことが同時にそのなんていうか歴史的には幾何学につながっていくっていうようなところがあって、うん、その建築っていうことを、まあ、建築っていうのは非常にこう構築の象徴っていうか表象っていうか、うん、まあ、そういったものとしてあるんですけども、
はい、
その元をたどると実はその何かを測るとか比例とか、うん、まあ、そういったものがそのなんていうかな思考の根源にあるっていうようなことは、まあ、あったんですよね、
うん、
ということで最初のその佐藤さんのその感想からだいぶなんかこうから硬い話になってしまったんですけども、佐藤さんはまあこういうのを見てどう思いますか。今話してるのはちょっとまあある意味限定したね形でそのまあ例えとしての身体とかあるいは寸法としての身体という話にちょっとこうつながるような形で今ちょっとレクチャーをしてるんですけどね、
はい、
どうでしょうかね。
そうですね、そうです
ね。これ勉強しました学校で。
以前アパレルの授業を取っていたこともあって、うんうん、その時にこの図も見たことがあるんですが、
うん
うん、でも比例関係になってる、黄金比とかも関係あるんですか。
そうだね、うん、それも関係ある、うん、それアパレルの授業で出てきたっていうのはどういう意味で出てきたの。
私の学部が生活環境の学部なので、
うん、
縫い物とかお洋服を縫ったりとかそういう授業もあって、うん、その時に先生からちょっと説明していただいたという感じで。
なるほど、
はい、
まあ、アパレルだったらまさに人間の体っていうものがね、うん、直接ダイレクトにその関わってくるようなことだからね、
はい、うん、でそうですね、患者さんの柱とか、
うん、
でもその人間のこのままの形の体の形だとか使われているとか、
うん、
私そのこの世でというか一番美しいのが形だとかが自然の形が自然というか例えば一番美しいなというふうに思っていて、で人間とか人っていうのも自然の一部だと思っていて、だから 何か美しく感じるのかなと思ったりとかして、よくそのまま使われたりするのかなとかちょっと思ったりしました。
はい、今 その佐藤さんの感想っていうのはスルスルでまたね、いろいろと話を展開できそうなところがあると思うんですけども、
はい、
まあ、一旦ね、ちょっと時間が来たのでこれ一旦切って、続きは第2回目にちょっとつなげていきたいと思いますね。
はい、
じゃあどうもありがとうございました。